視力検査始めますね。数字教えてください。まずこれは
6?
そう。次これは
6?
そう。じゃあこれは
0?
そう。じゃあ最後これは
0?
そう。ジンズのメガネは税込み6600円から。
全国470店舗以上、メガネといえばジンズ。
問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、いつも笑ってくれている笑い屋の重藤くんがこのラジオより大事なお仕事に行ったため、今週はお休みです。重藤くんの笑いを楽しみにしている人にとっては悲しいお知らせとなりましたが、ご安心ください。重藤くんの笑い声を事前に録音しておりますんで、笑い声をはめ込んでいきます。こんな感じでいきます。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいないのは笑い屋の重藤くんです。ということで、いや、ほんと重藤がね、もうこんなに早く亡くなるとは思わなかったから、ついに重藤が笑い屋のストライキを始めましてギャラが安すぎるってことで、笑いのこの単価を上げたいってことなのかね、わかんないですけど、先週から聞いてる人はわかると思うんですけど、本当今日とかなんかに重藤が3日間、どっか行っちゃうんで、今回ちょっと収録立ち会えないっていう。だからちょっと文化放送でね、作家の佐藤健さんがなんか番組やらせたのが間違いだったのかもしんない。調子に乗らしてたかも。うるせえな、この笑い。これさ、狐に取り憑かれたようにさ、普通だったらこう対面であいつとやってるからうるさいけれども、いつも頑張ってるからって思うけど、機械だと思うとね、ちょっとより腹立つんですけど、一応3パターン撮りました。今、作家の佐藤健さんがこのいじってまして、言ってくれるとポンって出る感じなんですよ。まず、重藤一発目の笑い。こんな感じ。そして、ふふふ。おほほ。これで番組をやってくれっていう腹立つな、舐めてんなラジオ昔伊集院さんがさ、メカ山崎っていうのをやってて、これはアンタッチャブルの山崎さんがまだまだあんなさ、もう MC のとことかじゃなくて、結構出始めの頃でさ、中根かすみさんとかと対談してたんだよね。で、それが100パターンぐらいの、こういう笑い声じゃなくて普通の喋りで、中根さんとなんかその音だけでこうトークするみたいな、どうも山崎ですとか、あと深夜2時とかになんか先輩のところにそのメカ山崎がこう電話して、金貸してくれよみたいなこと言って先輩が怒るみたいな、そういうのをなんかやってた気がするんですけど、そういうんじゃないんです。ただ笑いの3パターンのやつでいつも通りに、でもこれがそのままうまくいったら重藤いらないってことになるから、結構重藤にとっても結構今死活問題なのかな、なんてことを思ったりする感じなんですけど、でもなんかね、今やってて気づいたんですけど、使い物にならないなっていうでちょっとね、これどうしようかな、俺が乗らないってのもあるんですけど、作家の佐藤健さんにちょっと来てもらおうかなと思って、ちょっといつか来てもらって、あー嬉しい、来てくれた、やっぱり生身の人間がいる方がいいよ、ありがとう、ありがとうございます、嬉しい。もう伝説の神田伯山のオールナイト日本以来ですね、あの時ありがたかったな、ありがとうございます。ナチュラルな笑いでもう、結構なんで大丈夫ですよ。そうでね、最近の神田伯山一門についてちょっと喋っていこうかなと思って、先々週かなんかにですね、1番弟子の梅之丞、2番弟子の青之丞、3番弟子の若之丞って、いろんな、弟子3人についておのおのエピソード喋ったんですが、やっぱね、本当にね、19歳の岩手の若之丞が俺に武士じゃないって暴言を吐いたことによって、あいつ仕事増えてんだよ。それさ、冷静に考えてほしいんだけど、俺がそのラジオで言ったじゃないですか、それは 若野城の暴言を俺が面白に変えて、決して若野城が面白いわけじゃないんだよ。俺が面白に変換して世間に訴えたから、それが広がったんですよ。でもあいつさ、ありがたいことにさ、ね、若野城岩手の19歳ですから、でなんか岩手の落語家さん枝太郎師匠って方が、で今度12月20日になんかあの会があるから、まあ、若野城さんいいかなって言われて、えでもまだ半年でまだそんななんか何もできないですよって言ったら、いいんだよ、なんか岩手の子だからさ、なんか岩手でやるからさ来てほしいんだとかって超優しいの。チラシ見たらさ、一番大看板で出てんのが三平師匠なんだよ。三平師匠、枝太郎師匠、根づっちさん、若野城っていう夢の4人組なんだよ。ぜひ皆さん12月20日枝太郎師匠のツイッターこと X とかで詳細出てると思うんで、見ていただきたいんですけど、だから枝太郎師匠的にはまあ、ちょっとね、岩手行ったら実家帰った方がいいんじゃないかなつって、なんか帰ってその休むっていうのも大事かもつってさ、優しいから枝太郎師匠、そう、とにかくさ若野城実家に帰らせようとしてんだよ。別にあいつ今特に俺に暴言吐いただけで、むしろ俺が実家に帰りたいくらいなんだけど、そう、そんな感じになってちょっと面白いですね。であとね、梅の城、あ、一番弟子の卒ない梅の城がね、残念なことにですね、ぎっくり腰になりました。それ別に俺の重い荷物を持ってとかじゃなくて、普段のなんか前座生活でちょっとなっちゃったらしいんですけど、なんかぎっくり腰はなんかね、動きながら治す方が、普段の仕事しながらのが治りがどうもいいらしいんですよ。統計取ったら。だからまあ梅の城も今普通に働きながら、まあ普通に動いてるんでね、まあそんな大事ではないらしいんですけど、でもなんか、あいつ成り立ての頃はとにかくなんか、最初さ、開口一番で、梅の城と申しますみたいな、頭深々と下げてさ、筆は一席とかやるところ、もう腰が痛すぎて、人間国宝の桂米朝師匠ぐらいのちょっとしたお辞儀なんですよ。舐めてんのかってぐらい、ちょこんって、もう首かしぐ、なんか、ちょっとだけかしぐぐらいの感じで、でもそのお客さん腰痛いとかわかんないからさ、ちょっとそれ面白かったですね。で、そのまあ梅の城が、まあでもそれでもどんどん治ってるんで大丈夫だと思うんですけど、なんか話してね、もう梅の城も着々と、あいつネタいくつあんのかな、今調べると多分もう25、6席は多分持ってると思うんですよね。まだ入って2年ぐらいかな、それで25、6席持ってると思うんですけど、これで、あいつに、そうだねって、寛永宮本武蔵伝っていう連続もの全17席を全部覚えたら、回やっていいよっていう風に言ったんですよ。で、これはね、皆さん大事なのはね、前座のうちに回をやるっていうのは基本的にご法度なんですよ。っていうのは前座っていうのは人に仕えるものだから、自分で回をやるっていうのはいけなくて、で、やるんなら必ず昼でも夜でも寄席には行かなきゃいけないみたいな、そういう細かいルールがあったりするんですよ。自分の回のために寄席を休むなんてのはもってのほかだし、みたいな、そういうなんか細かいうるさいルールがあるの。でも俺もちょうど3年目ぐらいの時に、うちの師匠に、回やらせていただいていいですかって言ったら、うちの師匠が出した条件とかもあって、それと同じような感じで、やっぱ梅の城にも会をやらしたいと思ってさ、だから梅の城やっていいよっつって、あ、師匠わかりました、どういうような会にすれば、あ、これはもううちの師匠の勝利にも言われたんだけど、一人で会をやると二つ目以降の喜びが消えちゃうし、お客さんもインパクト弱くなるから、必ずこれ落語家さんとか、また同じ講談師でもいいけど、二人会、二人以上の会にしてっつって、あ、そうですか、わかりましたっつって、それでもってこのなんか師匠伺いたいことあるんですけど、料金の方はっつって、あ、そうだね。まあ、あんまりこう、儲けようってしちゃいけないから、1000円とか、そのぐらいの方がいいかもね、つって。1500円だと結構二つ目料金になって、なんか生意気だみたいなことを言う人がいるかもしれないから、まあ気をつけて、みたいな。で、すいません、師匠、チラシで、こう、なんかこう、上野広小路邸とか、こういう寄席とかに置いてもいいんでしょうか。まあ、置かない方がいいね。目立つから。そんな、やっぱこう、前座会やってるみたいな、やっぱ生意気っていう風に捉える風潮がまだあるんで、まあ置かない方がいいね、つって。あ、わかりました。チラシはじゃあ、作った方がいいんでしょうか。まあダメだね。やっぱチラシ作っちゃうと、やっぱこう、生意気に映っちゃうかもしれないな。じゃあ東京カーラバンっていう、あれには載せてもいいんでしょうか。東京カーラバンってのはあれでしょって。月1回、ね、毎回こう、どこで誰が、どんな会をやるとか出てるやつでしょつって。あれはね、うちの師匠が熟読してんだよ、と。だから、あ、梅の城の会やってるとかになったら、うちの人も OK 出すだろうけど、まあなんか基本いろんな人が見る会だから、まあ、出さない方がいいね、つって。はい、つって。わかりました、承知しましたつって。で、俺家に帰ってさ、シャンプーしながらさ、ちょっと待って、チラシ作らないで、東京カーラバン出さないで、あとツイッターとか、SNS とかも全然禁止だから、お客さんはその会どうやって知るんだろうっていう。 家で俺もふっと気づいてこれは無理じゃないかなっていう、そうゲゲゲの鬼太郎じゃねえんだからさ、そのあの郵便ポストにさ入れて鬼太郎がカラーンコロンってやってくんじゃねえんだから、どうやってこれ、あれこれ無理だ、積んでるなと思って、あいつだから今んとこチラシなし、東京カーラバン出さない、 SNS の告知できない、その状況の中どうやってお客を呼ぶんだろうっていう、親戚を呼ぶしかないっていう、まあ皆さんあの調べようがないと思うんですけど、まあ一応チラシはいいんじゃないかなっていう、あと落語家さんと多分一緒にやることになると思うんだけど、俺だけならいいんだけど落語家さんにも悪いっていう、その梅の城だけの問題じゃない、落語家さんもチラシ、そうか、じゃあチラシ作るのは OK にしようかなとかってちょっと後で考えてね。でただ今面白いのがさ、なんか聞いたらさ、落語の前座さんと講談の前座さんってなんかちょっとライバル関係みたいになってるらしいんですよ。で今なんかいろいろ聞いたらね、面白かったのが落語家さんの数が、落語芸術協会は前座さんが今13人だわ、ホームページで調べたら。で講談の前座が4人入れていただいてて、それから浪曲の前座が2人いるんですよ。だから結構その落語じゃない比率で前座をさせていただいてるっていうのも多いから、ちょっと落語と講談がですね、ちょっとどっちが受けたみたいな感じでちょっと競ってる、いい意味でね、なってるところもあるなって。でだからその中でやっぱ落語家もやっぱどういう落語家と二人会を梅の城もやるかって、ここもセンス問われるわけですよね。その変なしょうもないさ、こんなやつでやってもしょうがないだろうっていうことを俺は言わないよ、言わないけれども、梅よとそこはセンス出るぞっつったら、結構なんかあいつも人気あるみたいで、まあ、自分では言ってないけど、あ、なんかありがたいことに何人もの方が一緒にやってもいいよっていう風に言っていただいてますみたいな、あいつモテモテなんだよ。俺なんか全然そんなことなかったし、俺だって当時講談師の前座ってのもあんまり多くなかったから、そもそも落語家さんの前座の数が圧倒的に多いからライバル視なんかそもそもされてないし、あと俺もなんかうちの師匠が基本的に人殺しの話しか教えないから、ずっと前座で人殺しの話を中心にやってたから、可愛いね、本当になんか落語とか楽しみだなって言ってるなんか6歳ぐらいの男の子と、でお母さんが、ほんと楽しみね、せっかく池袋演技場来たんだからいっぱい笑わなきゃって言っている、その純粋な親子の前でですね、由井小説が腹をかっさばいて自分のその内臓を敵にバーンとこう投げつけて、自分は首をカーってかっきって18人殺して死ぬっていう、子供がママもう二度と来ないよっていう、それを他の落語家さんが見てて、あいつは何を考えてんだろうっていう、そういう風な感じだったらライバル視されないんだから。それをなんかやっぱりさ、みんななんかこういい感じに切磋琢磨してんだって。そうだから自分でやるっていうのはね、なんか何でも楽しいんですよ。だからぜひね、梅の城のね、あの会がありますんで。でも梅の城にも言ったの、俺があんまりさ宣伝しすぎると、なんか俺のことを好きなお客さんがバイアスかかってんのが梅の城の会に行くのも違くて、やっぱ梅の城のことを本当に純粋に応援してる人を一から育てるみたいな方がいいから、俺はできるだけ梅の城の会の宣伝はしないと。だからこのラジオ聞いてる人も本当聞いていて聞かないふりをしてほしい、行かないでほしい行かないでほしいっていうのも、そのさ迷惑でもあるよ、チラシは巻くな、行かないでほしいっていう、それもちょっと違うかもしれないんですけど。あと最近の今週の勝利先生ってことで、うちの師匠の話もちょっとしようかなと思って、この前稽古に行ったんですよ。でうちの師匠のご自宅で稽古して、もうほんと3メートルぐらいの距離で私がこう一席申し上げますって言って、それを師匠が聞いてくれるみたいな感じの稽古なんですね。でだいたい10時きっかりでやるんですけど、その10時きっかりの時点でお互いもう、私と師匠がこう正座してね、向かって、でも師匠はぐらですけど、よろしくお願いしますって言ったら、トゥルルってうちの師匠の家の固定電話にかかってきて、で、あ、悪いな白山、稽古なのに、じゃあちょっと出るなっつってガチャンって出たらさ、それがなんか別にあのどうでもいい電話で、なんかこう業者の勧誘みたいな感じでさ、でうちの師匠耳がもう81歳で遠いので、あ、すいません、ゆっくりはっきり大きな声で言っていただかないと耳が遠くて聞こえないんですなつって、したらなんかそれが廃品回収業者の方みたいで、すいません、いらない粗大ゴミとかがあれば、あ、そういうのはうちに今ないんですなつって、でも本当に何でもいいんです、何でもいいんで、本当にいらないものがほんのに少しでもあればって言ったら、うちの師匠も急にテンションガッて変えて、ないって言ってるだろうつって と思ってガシャンって来たのよ、まあ、多分相当失礼な方だったもんね。したらうちの師匠それ終わった後にさあ白座稽古しよう、超怖いのよ。もうそのさゆっくりはっきり大きな声で言わないと俺殺されちゃうんじゃないかってぐらい。まあうちの師匠って普段もうずっと365日のうち364日以上優しくって、まあほぼその怒ったりするとことか見たことないんで、あ、逆に言えばそういう怒ってたりするの見て、あ、まだお元気でよかったなーなんていうふうにちょっとこう思っちゃうみたいな感じがあって。で、ほがらかな師匠で言えばですね、そのつながりで言うと、好楽師匠、あの、笑点でおなじみの三遊亭好楽師匠の喜寿の記念落語会にちょっと行ってきまして、これメンバー豪華でね、昼がね、まあ、私はともかくとして、一之輔師匠、で、落語協会会長の市場師匠、芸術協会会長の翔太師匠、両会長が昼いるんですよ。で、さらに一之輔師匠と私。で、夜が、これ夜がまたえげつなくて、文枝師匠、ね、三枝だった文枝師匠、小朝師匠、鶴瓶師匠、志の輔師匠、で、昼夜なの。で、有楽町朝ヒョールってそんな大きくないとこで、で、好楽師匠が昼夜で出て、息子さんの王楽師匠も、かなり昼夜で出るみたいな感じでさ、ほんでもって、好楽ちゃん祭り行ってきたけど、やっぱ面白かったね。で、なんか俺もさ、良くない癖が出ちゃってさ、なんかやっぱ、他の演者がすごいから、あ、やっぱここちゃんとやんなきゃいけないなと思って、すごい頑張って、20分の持ち時間のところ、25分大野松って話で、結構回をぐわーってこう盛り上げちゃったんですよ。で、小田と一之輔師匠があまりにも前の演者が盛り上がってると、主役は好楽師匠ですから、そんなこうガンガン上げちゃいけないなっていうんで、あくびしなんていうんで、ちょっとこう抑えにかかってみたいな感じなの。で、なんかその流れを聞いていたであろうか、好楽師匠が楽屋に飛び込んでいらっしゃって、ダメだよそんな盛り上げちゃっていう、冷静に考えて俺の祭りだからっていうな感じで、で翔太師匠が上がって、最後好楽師匠なんで、一番最後好楽師匠上がるんだけど、翔太師匠に言ってたもん、あのね、翔ちゃんね、あんまり受けすぎないように、あんまり受けちゃダメだからっつって。で、またさ、翔太師匠がさ、新作やってさ、死ぬほど受けるんで、ドカーンって受けてきて。で、翔太師匠降りてきたと、好楽師匠が、ダメじゃないかっていう。受けさせないようにって言ったじゃんっつって。で、それを笑いながら言ってんだけど。あ、それもなんか面白かったな。なんかそこの空気感の良さみたいな。で、なんかさ、好楽師匠はさ、今再評価されててプチブレイクみたいなこと言われてるけど、なんかイメージで言うと昔の好楽師匠ってさ、他に笑点でもキャラクター強い人多かったから、なんか比較的地味で面白くないみたいなイメージだったじゃん。だけど好楽師匠って俺一番最初に会った時のイメージすごく面白くて、なんか松之丞時代に結構毒舌で鳴らしてた頃に会ったんですよ。で、それをなんか好楽師匠も知ってていらっしゃったんだね。で、テレビ番組がなんかで個室だよ。で、好楽師匠も。で、あ、すいません、失礼いたします。つって、はいはい。つって、あ、神田松之丞と申します。はじめまして、よろしくお願いします。って、まあ言うじゃん。ね、毒舌売りにしてるかなんか知らんけど、やっぱ挨拶すっきっちりすんじゃん。ただ普通好楽師匠がさ、あ、そうなんだ。はじめまして、よろしくお願いします。好楽です。みたいな風に言えばいいでしょ。ところが、俺が、どうも、はじめまして、神田松之丞と申します。よろしくお願いします。って言ったら、好楽師匠が、へぇ、そんな感じで来るんだみたいな、そういうさ、いや、それなんでそのかまし方、いや、そんな感じって言えば別に普通だよ、挨拶どうもまっちゃんですとかで来たらわかるけど、へえ、そんな感じで来るんだ、普段そんな感じなんだ、へえ、よろしく、好楽です、変わってんなこの人と思って、いや、なんかそれがなんか面白くてね、いや、なんか俺はだから好楽師匠とにかく好きで、とっても穏やかで、なんかいい会に参加させていただいて嬉しかったなと思って、後に好楽師匠がね、息子さんの方で YouTube で上げると思うんで、そちらもちょっと見ていただけたら、そこら辺のニコニコしてる模様あると思うんで、いいかなと思うんですけども。で、話変わるんですけど、この前ですね、ヤオンでガチャリックスピンさんがライブやるっていうんで、ちょっと来ませんかみたいな、招待券みたいなので言われたんで、あ、じゃあ、行こうかなと思って。で、だから、ヤオンっていうのは多分ガチャリックスピンさんにとっては、アンジーが加入してから多分初めてだと思うんですよ。だワンマンとしてはね。で、俺、ヤオンってさ、なんか今考えると、普通冬やんないじゃない。で、聞いたらなんか冬っていうのは、なんか今回ヤオンが閉まっちゃうから特別に貸すみたいな。それを証拠に俺ね、日比谷野外音楽堂っていうのは、俺、清水博さんのワンマンショーに行ったっきり行ってないんですよ。 確か2007年頃に俺入門前に行ったの、今でも覚えてんだけど、清水博士の真夏の大作戦、やる気満々日比谷ワンマン以来行ってない。だから俺の中で野音の思い出が清水博士さんのスタンダップコメディの思い出で、とっても楽しかったんだけど、ガチャリクスピン誘われて、あ、嬉しいと思って、ほいで、いよいよ行こうと思って。で、ちゃんとさ、なんかお土産とかも買わなきゃいけないなと思って、チケット代がやっぱ7000円ぐらいするんだよ。だから、こういう時って大人だから、なんか7000円分の買わなきゃいけないじゃん。だけど俺がさりげなく買ったのがさ、あの、銀座にあるペコちゃん人形焼き、2000円ぐらいだったんだよ。で、その5000円をどうにか埋めなきゃと思って、適当なクッキーを買って、7000円でグッとやって、じゃあ行こうってなって、一応これが俺の中の気を使いだと思ってさ、で、後でさ、ツイッターこと X 見たらさ、白山花も出しやがらねえって、なんかファンの人が怒ってたよ。いや、申し訳ない。俺もうっかり忘れてたっていうか、あれ全部神さんに手配頼んでんだけどさ、あ、なんか直木賞にはなんか白山さんは出してんのに、ガチャの八尾には出してないっていうのは、どういうことなんですかみたいな感じで。でもこういうことを言うのはなんか老害仕草なんですかねなんていうことをさ、書いてんだよ。書かなくてよくない？老害仕草だと思ってたらば、俺は別にその体はなくてさ、あ、そうだななんて思いながら、それでもっていよいよさ、ガチャリクスピンの八尾のライブに行くの。で、美智子社長にさ、これをファッと渡したら、博多さん来ていただいて、なんつって、あ、とんでもないぞ、つって、いや、楽しませていただきますって、関係者の方、後ろの方の席でありがたくってさ、着いた瞬間に気づいたんだけど、超寒いのよ。もう超寒いの。もう本当に、なんかペコちゃん人形焼き凍るんじゃねえかなっていう。ガシっていう新幹線のアイスぐらいの、もうとにかくだから本当に、うわ、寒いなぁと思いながらも、で、まあこんなもんかと思って。で、ふっとさ、なんか見知らぬおじさんが来るんだよ、最初。だから、あれ、ちょっと待って、知ってるおじさんだなと思って、見たら、トナミさんなの。ディレクターの。横なんだよ、俺の関係者席。あ、トナミさん、あ、トナミさんもいらっしゃってたんですかって言ったら、あ、白山さんって言って、あ、どうも、なんか、なんか、あれですね。仕事じゃないとこで会うと緊張しますね。って超気持ち悪いと思って、普段トナミさん普通なのにと思って、後で作家の佐藤健さんも来てさ、ほんでみんな3人揃ったけど、別に3人会話することもなく、でいよいよもう本番スタートみたいな感じになって、ガチャリックスピンのその音楽が始まるわけ。まあ最初から冒頭からかっこいいんだ。もう寒さを吹っ飛ばせみたいな。俺やっぱ感動したのが、もうみんなさ、コートとか着てんだよ、お客さんも。夜音で冬だってのわかるから。だからアンジーへそ出してんだもん。いや、感動したよ、俺。へそ出してる。やっぱ、これね、やっぱ、このクソ寒い中へそ出して。で、ガチャの年長のお姉さん方はやっぱコートみたいに着てんだよ。あと、オレオさんがさ、オレオさんも足出してたのね。いや、俺感動して、で、うわーっつって、で、ふっとさ、もう何曲か終わった、3曲か4曲終わったあたりになって、トナミさんがもう買い物行ってんだよ。あれいないと思って、と見たらさ、なんか酒買ってんだよ。で、まずビール行って、で、後に缶チューハイ行って、ウーロン茶割り行って、ずーっと酒飲んでんの。いや、トナミさんのもう酒が止まんなくて、で、なんか男佐藤健はずーっとまっすぐ見てんだよ。本当にもう寒いから腕組みをしながら、ずーっとなんか、このアンジーをこうぐーっと凝視して見てて、でもトナミさんはもうなんか、ションベン行ってビール飲んで、ションベン行ってビール飲んで、ションベン行ってションベン行ってっていう、これガチャ見てんのかなっていう、ちょ、それが面白かった。ちゃんと見てたんですけど。で、なんか俺もね、なんかいろいろ行きながらですけど、あれ2時間半とかあったのかな？圧巻のライブでね。いや、なんか、すごかったね。ベタな感想で申し訳ないけど、なんかよくできてて笑えるところと、俺なんかわかんないけど、なんか大日本プロレスとか、あとなんかなんか、道のくプロレス思い出したな、いい時の。なんか、道プロとかも初めての行った人が楽しめるように、なんかコミカルな試合と、それとなんかこう、ストロングな、グッとこう、うわ、さすがプロレスすごいとか思わせるのとか、コーナー入り混じってる感じ。まあ、もともとガチャリックスピンがやってるライブなんだけど、前見たライブよりもさらに面白くなってて、いや、なんか満足感高くてね、本当になんか、いいライブでしたね、マジで。で、終わってさ、帰ろうかなって時にさ、文化放送のさ、国丸さんに会っちゃってさ。で、国丸さんに、あ、白山さんって言われて、あ、国丸さんじゃないですかって言った瞬間に二人が、寒いねーつって。寒いねーつって。二人、まず、ガチャの感想じゃなくて、寒すぎるっていう。 でその後にでもガチャ良かったですねつって、でなんか逆になんか思ったのは、寒すぎるのにこう戦って勝とうみたいな感じの空気もちょっとお客さんもあって、ちゃんと着込んでて、ちゃんとこうちょっとこう動いたりとかしながら、で俺もなんかさガチャリックスピン聞きながら一番後ろだからちょっとスクワット始めてんの。もう自分これ死ぬと思って、寒すぎて。俺だって後ろでスクワットして横でおっさんがビール飲んでて、佐藤健さんはずっと黙って凝視してんだから、三者三様で。いやでもなんかいいライブでよかったな、なんか本当にお客様も喜んでましたしね、なんかとっても幸せだったなっていうふうにちょっと素直に思ったと。さあということで一回ちょっと CM 行きましょうか。 CM です。
問わず語りの神田伯山。
楽しい CM も終わりまして、そうそう、なんかこのラジオの影響でですね、本当若之女だけじゃなくて俺もちょっと仕事増えてんですけど、立川防災館の話を以前したと思うんですよ、この1年以内ぐらいにね。したらそのなんか立川防災館でそのラジオを聞いた人がいて、それを広めて立川防災館のスタッフがフィーバーになってたらしいんですよ。問わず語りの神田伯山聞いたっていう、立川防災館の中でもうなんかみんなの中のその意識が高まって、すごい聞いて。で、それを立川防災館の防災館仲間の四ツ谷消防博物館にまで届いたらしい。だから四ツ谷消防博物館のスタッフが、じゃあ伯山呼んじゃうっていう。だから俺この前だから防災についてっていう、そういうテーマでインタビューを受けてきたもん。だから本当にだからいろいろなんかね、仕事がこのラジオのおかげで増えてるっていうんで、ちょっとね面白い現象になってます。だからなんかわかんないけど、立川防災館の人にすごい喜ばれるっていう、あまりにもピンポイントラジオすぎるっていうか、もうちょっと全国に喜ばれるラジオになった方がいいんじゃないかなっていう、その気はしなくもないんですけど、まあ今日はそういうわけで、重藤がいなくてもできたっていう、これはねなかなか画期的でした。また来週はいつ戻ってくるんですよね、一応ね、一応戻ってくる予定になるんですけどもね、まあでもいつもありがたいもんだなというふうにも、再確認した次第でございます。そういうわけで番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。